この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
ツムツムは11月のイベントをクリアできました。ワンプレイで経験値700だったかなを、獲得しろというミッションで、ルビーを使いましたけども、それ以外はなんとかアイテムとしつこく繰り返すことでクリアできました。まあね、800万点っていうのにはもうかなり回数かかりましたけどもね、なんとかアイテムとキャプテンアメリカのパワープレイでクリアできました。今日は11日に走った西宮甲子園ハーフマラソンの反省をします。はい、まずは笹山とザ・ナチュラル・キラーズというミュージシャンが送る健康カテゴリーのポッドキャストです。で、まあ前にも説明してますけども、今津マンというのはこのお二人が住んでられる今津駅というところから来てるんですけども、今津駅っていうのは阪神電車、まあ阪急電車の駅もあるんですけども、で、甲子園の二つ神戸寄りの駅です。だから、阪急とかで行くと、今津駅で乗り換えることになります。今回も私は、JR で宝塚行って、宝塚から阪急で今津線で、今津駅で乗り換えました。で、最新の今津マンでは、ランニングチーム本格始動というタイトルで、番組作られてまして、その中でこの番組のことも、喋っていただきました。で、その中で NK ランニングチームのジョンさんの、今回のハーフマラソンの出場のメールも読まれてました。めっちゃ嬉しかったです。西宮甲子園のハーフマラソンの概略ですけども、まあその名の通り甲子園球場のすぐそばからスタートします。で、向こう側の団地の間を縫って距離を調整して向こう側の河川敷に入ってそこを北上すると、で、仁川が合流するあたりまで登ってそこから引き返して帰ってくると、そんな感じです。私が走ったログリライブの動画とストラバのログ貼っておきますんで、まあ、もし来年出てみようかな、どんなとこかなとかって思う人があったら参考にしてください。コースプロファイルは私が年間で走るハーフマラソンの中で一番平坦だと思います。一部というか向こう側は河口から川上に向かって走るんで、まあやっぱり若干の上り基調ではあると思いますけども、それほど体感できるほどの差ではないですね。ただ、まあここは道のところ一部に舗装がしてあって、そこはサイクリングロードとして設定されてるんで、そこを何回か走りに行ったことあるんですけども、やっぱり、宝塚方向から南の方に向かって走るときはスピード出るし、逆向きは明らかにスピードが落ちます。だから、ランニングだと、というか、歩いたりとかね、だとわかんないですけども、やっぱり負荷はかかると思います。で、逆に、仁川方向から南に向かって走るときは下りなんで、スピードが出やすいという、そういう感じですね。ただ、最後の一番しんどいあたりがね、下りなんで、最後のところでペースを維持するのは比較的有利だとは思います。ランネットの大会レポート見たら、砂っぽくて走りにくかったとかっていう不満がすごく多かったですけども、まあ、確かにね、 滑りやすい道だとは思いますけども、今回それほど状況が悪かったようには私は感じなかったですけどもね。まあ、あれぐらいのダートを走った経験がない人にはしんどいんかもしれないですね。まあ、ただこのシリーズの悪い特徴、バレンタイン・ラブラーもそうなんですけども、確かその時も言ったと思うんですけども、男女を別に整列させるというそういう悪い風習がありまして、それがために前半の 1,2 キロは非常に渋滞します。何のためにブロック分けしてるのかと言いたくなりますね。これは両方にとって危険だし、全然いいことないんですけどもね、なんでそういうことするのか全くわからないです。あと10キロの人たちも同時スタートっていうのも、まああんま考えにくいですね。当然10キロの目標タイムとかわかればペースもだいたい計算できるはずなんで、一つの列でここまでは男性は何番から何番まで A ブロック、女性の何番から何番まで A ブロック、10キロの何番から何番まで A ブロックみたいな感じで振っていけばいいと思うんですけどね。そしたらスムーズに流れると思うんですけども、本当に今回もだから私のログ見てもらったらわかるんですけども、最初入りが1キロまでが約6分近くかかってます。もうここのところは本当ストレスでしたね。前に出たくても出れないし、で、後ろの方からもう厚かましい人がガンガンもう肘当てて上がっていくしね。まあ、10キロの人なんていうのはね、もう元気だし、10キロで終わるんで、もう捨て身じゃないですけども、どんどんね、前に行きたいと思うんですよね。その気持ちはわかるんですけども、これはまあそういう人とか女性が悪いと言ってるんじゃなくて運営の問題だと思うんですね。なぜかこの甲子園と神戸のバレンタインラブランは男女が別に並びますね。本当にわけがわかんないです。で、あと給水もちょっとっていう感じがあります。なぜかっていうと水しかないからです。まあ、スポンサーの関係かもしれないんですけども、スポーツドリンクは置いてないです。今回ね、結構暑かったんで、1回目までが長く感じました。私はですけども。スタート地点の近くでも水を用意してくれてたんで、そこで飲んでくれば良かったんですけどもね、トイレがとにかく混んでたんで、トイレ行きたくなったら嫌やなと思ってちょっと我慢してたのはあったんですけども、前回出た時はスポドリをねベストに入れて走ってて、それで良かったんですけどもね、今回はベストを着るのがもうめんどくさかったんでウエストベルトだけで走ったんですけども、やっぱりちょっとこの水しか出ないっていうことが分かってる場合にはやっぱりちょっと重くても踊り持って走った方がいいかなって思いました。で、エイドはバナナがありましたね。1回かな2回あったかな。でも本当最後の終盤の残り1キロぐらいであったんで、あんまり取ってる人もいなかったですけどね。1回目は12-13キロぐらいだったかな、だったんで取る人も多かったし、私も取ったんですけども、施設エイドがあるような大会っていう感じじゃないですね。なんでまあジェルとか持ってった方がいいんではないかと思います。で、あと、これもねランネットの大会レポートで叩かれてたんですけども、今回の記念品はなんだシューズバッグっていうのか、まあでかい巾着袋っていうか、そんなんでしたね。これにはがっかりされた人が多かったみたいです。で、去年はね、ちょっとおしゃれな感じの T シャツだったんで、まあ、今年もそうかなと思ってたら、これだったんで、まあ、がっかりした気持ちもよくわかります。まあ、ただね、本当もう T シャツが溜まってしょうがないっていうのはあるんですけどもね。なんでこういう小物っていうのもいいかもしれないですけども、かといってこれもそんなね痛むもんでもないですし、これを いろんな大会で
10分
渡されても困るんでね、その辺が難しいですね。そういう意味じゃもう本当消耗品が一番いいと思うんですけどね。思い当たる消耗品っていうと靴下とかね、タオルとかね、まあタオルだったらもう他の用途でも使えますし、最悪雑巾に乗ってできますからね。そんなんがいいんじゃないかな。まあ個人的には靴下が一番嬉しい気がするんですけどね。まあ靴下だったらかさばらないから、タンスに入れといてもいいし、なんせ消耗品だから、もう穴開いたらね、捨てられますし、全体的に見てでも、まあ便利なとこですしね、阪神甲子園駅降りてすぐ受付ですから、まあ甲子園球場に思い入れのない人とか別にその横でスタートしたからってどうとかでないんですけどね、甲子園球場の中からスタートできるとまたね、違った思い出ができるかもしれないですけども、まああとこれ、まあコスト的な話ばっかりですけども、4200円の送料なんでね、あんまりその記念品に凝ったことができないとか、エイドにね、いろんなものが用意されてないとか、まあそれもしょうがないかなとも思います。で、あと運営の方とか、スタッフとか、ボランティアの学生さんとかね、よく頑張っておられるんで、大会自体は続いたらいいなと思ってます。私は、体調さえ許せば来年も出るつもりです。まあ、NK ランニングチームであれば、というかまあ近くに住んでればですけどね、ぜひ出たい大会だと思います。一つ言い忘れてたことがありましたんで、ちょっと割り込ませます。多分なんか音が違和感あると思うんですけども。それはランネットの大会レポートで何人かが、サイクリングロードを走らせてほしいみたいなこと書かれてたんですけども、それに対してなんですけども、まあ、そこのサイクリングロードを走ったことのない人の意見だと思います。私はそこ自転車で何回も通ったことあるんですけども、はっきり言って全然快適じゃないです。松の枝じゃなくて、松の根っこがね、伸びてきてて、路面が浮き上がってるところがもうほんと数えきれないぐらいあります。それも5センチぐらいの、隆起になってたりするんですね。で、ロードなんかだと本当にスピード落とさないと危ないぐらいです。あそこも快適に走れるのはマウンテンバイクぐらいですよね、本当に。で、そういう状態なんで、もしランナーがあそこに殺到したら、足を引っ掛けて転倒する人が続出するのは間違いないです。で、一人か二人でね、ゆっくり走ってる分には、その、デコボコなんて見えるからいいんですけども、集団になって前の人の背中見ながら走ってるような状態だったら、あんなデコボコがあったら大変なことになります。で、しかも、サイクリングロード自体幅が2メーターぐらいしかないんで、ね、そんなところ、走りたい人がいっぱいになったりして、で、ちょっと遅い人がいたりしたら、もうそこのとこ渋滞ですしね、もう絶対いいことないです。だからもうあそこ解放することだけはありえないと思いますね。まあしないと思いますけどね。あと他に、遊びに来てるとか、散歩に来てる人とかいるんで、その人らのね、通行路を確保するということもありますしね。完全にマラソンのためだけに閉鎖してるってわけじゃないんでね。その辺はちょっと社会性を持った見方もしたいと思いますね。 今回も私はこのサンキュー8ビート T シャツを着て走りました。まあだからジョンさんにも気づいていただけたんですけどもね。なんか他にも、おられたそうですので。で、私の記録の話ですけども、手元のガーミン読みで1時間46分26、24秒か、でした。あ、そうや、これ、この大会について、ね、また文句ですけども、感想書をその場で発行してくれないっていうのは、ちょっと今時どうかなっていう感じがしますね。まあ、6000人の大会なんで、大変ということかもしれないですけども、まあ、福知山マラソンとかはね、ちゃんとやってますし、うん、これはちょっと残念なポイントですね。まあ多分誤差は数秒だと思います。今回はちゃんとボタンを押せたんで。で、去年よりはスターティングブロックは一つか二つ前だったと思うんですけども、さっき言ったみたいに、しょっぱなの1キロは渋滞でした。まあこれはもう無理でしょうね。まあ、ね、一番、最前列でスタートするような人たちはまあ別として、私らのような人間は、もうこの最初の1キロの渋滞は、覚悟していった方がいいでしょうね。まあ言っても、去年走った時はね、もうほんと3、4キロぐらいまではかなり渋滞感あったんですけども、今年は1キロ過ぎぐらいから、もう5分全般の流れに乗ることができましたんでね。まだましとは言えますけども。で、今回もまた例によってかっこいい女性を見つけて、その人をペースメーカーにしました。まあ別に女性を探してるわけじゃないんですけどもね、ちょうどいいペースで前を行かれてたんで、その人を目印にして走りました。まあね、女性の方が目印にしやすいんでね、数も少ないですしね。で、その人は、ニューバランスのフレッシュフォーム暫定を履いておられましたね。で、フォームが本当に美しい。足の運びがもう理想的ですね。私が目指している走りに非常に近い走り。もう、フォアフットストライクに近いかもしれないですけどもね。そんなフォームの方でした。ついて走ってたら、ガーミンのアナウンスで5分10秒とか、そういった数字出てきたんで、これはちょっとオーバーペースかなと思ったんですけども、まあその人がね、そのペースで安定して走ってられるんで、とにかく行けるとこまで行ってみようと思って、ついていきました。で、折り返したところで下り坂を使って、ちょっと私がペースを上げたんですね。そこから、まあ、その女性を抜くような形になって、また違うペースメーカーを探して、それは男性でしたけども、ペースをキープして走りました。とにかく今回は、というかもう今回もですね、着地位置と腹式呼吸、姿勢、もうこれを強く意識して走りました。で、やっぱり着地がうまくいってると砂のところでもあんまり滑らないんですね。後ろに蹴るんじゃなくて前に乗っていくようなそんな感じなんで、 効率がいいんじゃないかなと自分では思ってます。まあそれがイメージ通りにできるかどうかはわからないです。目標にした女性みたいなフォームで走れてるかどうかは自分ではわからないんで。腹式呼吸については結構いい線だったんじゃないかなと思います。時々深呼吸入れて走ることができました。一応ブログにはガーミンのランニングダイナミクスのグラフを載せておきますんで、今回は結構いいチャートになってますね。ピッチもストライドも左右のバランスも設置時間もほぼ自分のベストに近い状態だったと思います。まあ、走ってる最中わからないんですけども、それが良かったのかもしれないですね。タイムのチャートでも大体狙い通りというか、まあ狙い以上ですね。一応5分20秒前後ぐらいでいけばいいかなと思ってたんで、まあ、今回の目標が去年のプライベートベストを更新するということだったんで、3分ぐらいかな、短縮できたんで、非常に満足してます。あと、シューズはナイキのストリーク6で出ました。まあ、短距離のレースはこれでいいかなっていうか、まあ、これの方がペースが乗りやすいかなっていう感じです。まあ、土のところが半分ぐらいあるっていうこともあったのか、もう全然足に負担がかかることはなかったですね。砂利で滑るとかっていうことも特になかったですし、去年は確かジャパンブーストで走ったんですけども、まあその時と遜色ないグリップ力で走ることができました。当然っちゃ当然ですけどもね、この辺のシューズなんて私なんかのレベルよりもはるかに高いレベルをサポートするように作られてますからね。で、ウェアは2タイムズユーのコンプレッションタイツに398ビート T シャツでした。ちょうどいい感じでしたね。コンプレッションを下に着ようかなと思ったんですけども、それもちょっと暑いかなと思ったり、コンプレッションだけでもいいぐらいの気温だったんですけども、前日にツイッターで398ビート T で行くって宣言してたんで、もう398ビート T シャツはデフォで考えてました。まあそのおかげでね、見つけてもらったんで見ることなかったです。まあ、一つ失敗だったのはリストバンドを忘れてたことですね。結構終盤汗かいて頭から汗がダラダラと顔面を伝って落ちたんですけどもね、それが、で、補給食ですけども、さっき言ったように、バナナ1本というか、一切れですね、食べたのと、あと自分で持ってってた、ハイファイブのジェルかな、を1本走行中に飲みました。もう1本持ってたんですけどもね、それほど空腹感に襲われることもなく、最後まで走ることができましたね。まあ、走ってる最中というか、まあ、走る前に結構しっかりいろいろ食べてたんでね、会場に着いたところでバナナ1本とパーフェクトエネルギー1本、さらに塩飴を2つぐらい、なんかもうスタート地点にいる時点で結構満腹感というか食いすぎたかなみたいな、そんな感じだったんでね、だからかもしれないですけども、まあただ走るのが苦痛になったりちょっと重いなとかってそんなこともなかったんで、まあこれぐらいでちょうどいいかなっていう感じでした。それと今回は全然足がつらなかったですね、最後まで。で、よく走り終わった後着替えるときにね、コンプレッションタイツとかきつい靴下とか脱ぐときとか靴履くときとかつったりするんですけども、それもなかったです。今回はコムレケアっていうのを飲んでたのが効いたのか、あるいはスタート前の バナナとか塩飴とかエイドで食べたバナナとか、もうそういったものが効いてるのかどうか全然わかんないですけども、まあ結果オーライですね。これやってみて今のところ害はないし調子いいんで、これは今後も続けていこうかなと思ってます。小胸ケアについてはとりあえず買った分が残ってるんで、それがある間は前日の夜と当日の朝とぐらい飲んでみようかなと思ってます。
もしもし。いや、ですから新座菌ストリームなんですよ。いや、だから新座、もしもし、ちょっともしもし、もし、
今妻には出演されてないですけども、この新座菌ストリームを配信されている新崎さんも今津在住の今妻です。で、笹山さんのスタッフとしてライブをサポートされたりとかで、笹山さんと LOT っていうポッドキャスト番組やられたりもしてます。で、だいぶ前になるんですけども、真夜中の画面ボーイっていう面白いポッドキャスト番組あったんですけども、それも参加されてました。で、まあ今回のハイライトというのか、最大のイベントというのかは、円形ランニングチーム結集ということでした。私以外にも、何回か名前言ったジョンさんですね。あと、ジョンさんが目撃したという、サンキュー8ビート T シャツを着た女性というのをもう自動的に、NK ランニングチームのメンバーということで、私の中でカウントされました。ご本人がどう思ってるか知らないですけども。まあね、ジョンさんともね、ちゃんと挨拶したわけではなくて、ランニング中にも手振っただけなんですけどもね。まあね、陸上種目という意味では、長距離よりも投擲系の種目が合ってるような体型と言いますか、今回ももう初めてのハーフマラソンで完走もされてました。もうね、とにかく筋肉を運ぶのは大変なハンデだと思うんですけどもね、下半身への負荷も大きいだろうし、筋肉が動けば酸素を消費しますしね、心肺系にも負荷がかかりますし、大変だと思うんですけども。ジョンさんのゼッケン番号をツイッターで上げてられたんで、スタートはだいぶ後ろやろなと思ってたんで、折り返した後、まあ対向から走ってくる人を見てたりしてたんですけどもね。ただまあ結構な人数ですし、最後の下りのとこでペース上げて4分台で走ってたんで、もう本当にギリギリだったんですね。なんで、ちゃんとは見れてなかったんですね。で、そんな中でね、なんか手振ってる人が来るぞみたいな感じがあって、あれはって、T シャツでね、分かったんですけどもね、私が手を振り返したんですけども、どこまで見ていただいたかちょっとよくわかんないですけども、ジョンさんが活動報告で、今ズマンにメール出されてましたけども、その中でも、一応認識はしていただいてたみたいなんで、とりあえずよかったです。全然関係のない、たまたまそこにいた人が頑張れとか、手振ってくれるだけでも力になるんですけどもね。まして、NK ランニングチームの T シャツを着た人が手振ってくれてたら、もうやっぱりね、力の入り方が違います。最後まで4分台キープでゴールすることができました。NK ランニングチームっていうのはもう、自分がそうであると思った瞬間から NK ランニングチームのメンバーですから、サンキュー8ビート T シャツとか NK ランニングチーム T シャツ持ってないからとか、そんなことも一切気にする必要はありません。自分は NK ランニングチームで走るんだと思えばもうそれで OK ですんで、まあ大会とかね、出なくても全然 OK です。自分がそうだと思えばもうウォーキングしてたって OK です。もうその日からあなたはNK ランニングチームです。NK ランニングチームの活動報告で、ツイッターなりメールなりすればさらに楽しくできるんじゃないかなと思います。 では、非常勤さんのチームサブの花でお別れです。ファイナでした。
ティンサグル花やチミサチニスミティウヤヌユシグトゥヤチムニスミリティンヌムリブしや弓は弓りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などツコでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方はランキャス180@gmail.com にメールをお送りください。